この本ちょっと面白いなと思ったのね。今と同じような状況として読めるっていうことは、これを読むことによってある意味未来を予測するっていうかね、これからだから今2010年でこれから今後どうなっていくかっていうことのある参考事例として、まあ見るところもあるのかなっていう気がするし、僕はなんかまあ僕もね、ささやかながら伊藤豊さんとね何度か仕事をさせてもらってね、僕は自分はなんかこうまあ、建築作っていきたいなっていつも思ってるから、やっぱり正直言うとね、すごく下世話な話だけど、処世術として伊藤豊からいろんなことを学びましたよ。まあ、ずっともちろん僕は伊藤豊の事務所に行ったわけじゃないけど、伊藤豊さんがね、建築家としてこういう身のこなし方をやるんだとか、こうやってなんか相手と話をするんだとかっていうようなことはすごく勉強になったね。でまあいろいろ直接間接に話を聞くんだけど、例えば伊藤豊さんは自分のやってることはね、もうずっと変わってないわけですよ。同じあるそのテンポとリズムとその思考でやっていって、そしたら周りがどんどん倒れていったって伊藤豊が言ったわけですね。自分は変わってないのにいつの間にかどんどん倒れていって自分だけ残ってて、それこそそのテニスとか卓球のラリーのように自分は淡々でやってるし相手が充実したんだみたいなね、なんとなくそんな感じでちょっとあって、なるほどなと思って、そうかと、自分が淡々とねやってて相手がねリタイアするの待てばいいんだなっていうね、それをね伊藤豊から学びましたね。いやだからさ、多分井原さんもいろいろね意見があると思うんですけど、やっぱり同じ、さっきの伊藤豊の話じゃないけど、同じスタイルでやる方が、ね、楽ですよ、はっきり言って。完成度をどんどん上げていくっていう、リファインさせていくっていうことだから、その空気収蔵のね、生きの構造っていうね、その有名な本があって、どんどん同じスタイルでリファインさせていく方が楽なんですよ。でそれはそれで決して悪いことでもないし、ある一定のスタイルがそのあるその需給の関係の中できちんと成立すれば、これで同じように作ってほしいっていう人やっぱりいますよ。安藤忠のそのね、打ち話を見て、自分も打ち話を作ってほしいっていうふうに言えば、それは一応ある意味その幸福な関係が建築家とクライアントによって成立してるわけだから、だから本当にこのナチュラルエリプスみたいにね、超アバンギャルドなね、建築を作るっていうのは怖いよ。僕なんか本当これパッと見た瞬間、防水どうしてるのかな、すっごい昔から気になってて、でさっきもだからそれをね、僕はね、ドレインとか調べてたんだけど、だけどやっぱりそのアートとは違ってね、建築が使うし、しかも10年20年住むからさ、やっぱりそれはね正直怖いところある、だけどもやっぱりアバンギャルドにチャレンジングにやる方が面白い、はっきり言って面白いし、そうしたいなって思うから、それリファインしていくっていう方向と、それからチャレンジングにやるっていう方向と、なんていうかこう両方あるっていうか、両方できたらいいのかなっていうような気がするんですけどね、
でもその兼ね合いが一番難しいんじゃない
か。難しいね、だからね、難しい、そう、だからそれこそ石上純也さんなんかは、まあ超極端なチャレンジングなことをさやってると思うんだけども、あれはあれでね、実はみんな建築はやっぱりね、実は石上純也君のことを、石上さんのことを羨ましいと思ってるところもあると思う。みんなあそこまでやりたいと思っててもやっぱり踏み出せないわけですよ、怖くて。だからそのやっぱり実際に建築って人が使うからさ、ここは本当にね、せめぎ合いはあるんですよね、仮説でね。
それは分かりますよ、うちも父親がね、家を建てたんです。すごい住みにくくてミラクルですよ、もう階段ばっかで、
そう、
地下1階で1階があって、中2階があって2階があって、でロフトがあってみたいな、何階なんだよみたいな感じで引っ越ししてからいろいろ移動しなきゃいけなくて、本をね地下1階にあったものをロフトまで持っていくのかっていうと、それだけですっごい重労働なんで、なんて使いにくい家なんだって。だけど父としてはやっぱりね、いろいろな思い出があって、すっごいお金をかけてね、なんかこう、なんていうのかな、外見だけじゃなくてね、構造的にも構造別に頼んで、これだけのものを作ったんかみたいな。で結局最初は父は住む気がなくて、ね、君たちが住めばいいじゃんって作ったんですよ。で僕出てくるからって言われて、お前出てくんのかよみたいな。
面白い。
実際私が住んでみてすっごい住みにくくって、もう嫌だって言ったら、行って 私は今彦坂さんのアトリエにいるじゃないですか。だから千代が戻ってきて、でなんか一生懸命ね片付けして頑張ってるんですけど、でもやっぱりね建築でもかっこよさを求めちゃうとね、確かに見た目もかっこよかったりもするし、夜景もいいし、いやいいんですよ、リッチな気分にもなるし、でも今の私の年齢でねそこに住む状況じゃないなっていうこと。
あとさ、なんかさ、やっぱりこう人間どうやって年を取っていくかっていうのはこれ難しい問題って誰にしもあると思うんですよね、この問題っていうのは。だからこの伊藤亭にしろ彦坂さんにしろね、まあ、60代になっても、まあ、現役としてやってるっていうかね、それはなんか本当すごいなと思うし、まあ、誰しもができることではないんだろうなっていうふうには思うしさ、それはやっぱり僕素直にね、やっぱりリスペクトしますね。
そうですね、まさか私の父親よりも年上だったので。
あ、そうなの。
それは驚きましたけど、おっとみたいな、おじいちゃんじゃんみたいな父よりも年上っておじいちゃんみたいな
あ、いや僕なんかさ、本当井原さんなんかさすごい勤勉だけどさ、僕なんか基本的に怠け者だからさ、なんかもう原稿書いたりしても書けないもん、本当に書け書けって言われても。それで僕一回なんかね、あの新聞の原稿もね、なんか連載してください、一回中断したんですよ、もう書けなくなってずっと連載してたんだけど、だしばらく僕さ、あの新聞のね連載 もう書いてなかったんですけど、でもまあなんか編集の人が続けてくださいって言ってくれたからまた再開したんですけど、もう書けない。
え、それなんでなんですか。
いや、なんかもうなんていうかね、そのやっぱり常に僕井原さんみたいな人書けないから、やっぱプレッシャーがかかるわけですよ、なんかやろうと思ったら。斉藤さんなんかはどうですか。斉藤さんはこれからいろいろね、はい、自分が表現していったりとかね、活動していったりっていうことで、はい、なんか自分のその表現するっていうことに関してどう思いますか。
表現するってことですか。割とかなり広い感じの質問ですけど。
広い感じの質問だけどさ、まあなんか好きに話をしてくれたらいいと思うんですけど
そうですね、なんか自分は そもそもなんでその建築関係じゃないのにこの建築系ラジオに関わってるかって、
それは不思議だよね。
そうそうです、それはまあちょっと、まあ、何かと話したことあるんですけど、私のそもそも興味の範囲っていうのが、まあ、自分でファッション誌やってたこともあるので、まあ、ファッションとメディアっていうと食の3つが自分の興味が一番ある分野なんですよ。
ファッションとメディアと食ね。
食です。
それ面白いね。なるほど。
はい、
斉藤さんのさ、割と将来的なね、はい、まあ、そのすごい遠い将来じゃなくてもいいんだけど、将来的な目標とか目的とか、自分がこういうふうなことを最終的にやりたいとか、そういうのは なんかないの。
そうですね、なんか自分はすごく、まあ、建築系ラジオ以外に今はそのマガジンハウスのライターと、
あ、それやってるの、
はい、あとウェブ雑誌の編集者を今やってるので、まあ、一応肩書きは大学生の肩書き残ってますけど、そういうことやってるので基本的にはやっぱりプロデューサー体質だと思うんですね。だから
それ
は
ね、
いや、そうでもないんですけどだから結構何でもやりたがる人なので、だから例えば編集って言っても編集だけで売り上げとかそういう広告を考えない人は真の編集者じゃないと個人的には思ってるので、なんかそういう意味でもなんかトータルに、まあ、いわゆる一番分かりやすい例だとキャンペーンのプロデューサーみたいな感じで、まあ、例えば建築系ラジオっていう商品を売るって考えた時に、じゃあラジオ放送してテレビでもなんかコラボして一緒に収録して、テレビの中でも建築系ラジオっていう名前を出して、まあちょっとあの雑誌でもタイアップして一緒にやったり、まあ、建築紹介っていうページを毎号連載でやっていくとか、あと実際イベントやっていて建築家のインタビューを月々どっかの建築を貸し切ってやってやるとか、なんかそういうそのクロスメディアでその提案できるようなプランナーっていうのがまあ一番近いかなっていう感じですね。
なるほど、それちょっと井原さん面白いかもしれないね、いろいろやると。どうですか井原さん、それなんか井原さん、
まあ、それは井原さん
なんかコメント
あのね、あの来年の URL 目指した
それはもう言ってもいいんですか、
都市建築のやつを、まあ、そこでかませたら相性いいんじゃないですか。とりあえずだいぶ話がずれてしまったのであの一応終わりの話を、
はい、
あの戻して、はい、あのいや、まあ繰り返しになって申し訳ないですけど、まあ、それはもちろん彦坂さんの話も通じますけど、やっぱりね、あの芸術の可能性を信じてるとか建築の可能性をやっぱ信じてるっていうのは、まあ、多分共通していて、あのまさにバブルの消費、要するに資本に建築が飲み込まれようとするときに、それでも建築の可能性を 追求するという時の立ち位置はやっぱりその先を越えてっていう、あのつまりまあ繰り返しですけど反資本でもないっていうか、まあ反資本にはねそれはそれである世代にまああるパターンとしてある態度なんだけど、それはあえて反資本ではない、その先にある。でこれはねいわゆる仙台メディアテイクにもちょっと似てるんですけど、なんかこのあと90年代になると情報化、インターネット、コンピューターが普及しだして、コンピューターは建築を殺すとか空間を殺すみたいな話が現実があったんですよね。その時にあのもう箱があって端末さえあれば空間なんかどうでもいいみたいな言説があった時に、メディアテックってやっぱりなんかあのメタファーとしての情報化社会を表現しつつもめちゃめちゃ建築的な手法で回答を与えていて、それはやっぱりすごい伊藤さんらしいと思うんですよ。つまりなんか情報化社会って時にはなんかまあ、一方ですごいそれに乗ってもうもはや建築は終わりだ、デザインは終わりだというのでもなく、それを引き受けながらでもなおかつ新しい建築の可能性を可能な限り提示したのはやっぱりあのメディアテイクだと思うんで、この時は多分資本や消費主義だから、まあそういうなんかあの新しい建築が終わりだと言いかねないような状況を引き受けながら、つまり単なる反対でもなくそれに飲み込まれでもなく引き受けながら、なおかつそれを前進させる建築的な手法によってっていうところはやっぱりやっぱその可能性を信じているところのすごさだなっていうのを、まあ、このテキストで思ったんで、とりあえずこれで一旦握りましょう、
はいはい、お疲れ様でした。